呪いの硯箱。赤字右衛門は猿大名家の勘定方に勤める謹厳実直な男であった。お家は昔から続く財政難でアップアップしていたが、由緒ある家柄のためそれを表に出すことは許されない。節約は当たり前だが、格式を整えるための出費も大きく、その釣り合いを取るのに苦心していた。赤字右衛門はその名前が勘定方にふさわしくないと先輩購買から揶揄されながらも、真面目にお勤めを果たしていた。彼がお城に上がってお勤めの際に使うのは、お家に古くから伝わる硯箱である。由緒ある品なのだが、ただ古いというだけでその価値を認められず、下げ渡しに下げ渡しを重ね、とうとう勘定方でもパッとしない赤字右衛門の手元にたどり着いた。赤字右衛門は丁寧に手入れをして、この硯箱を大事に使っていた。事件はある日突然起こったのではなく、実はじわりじわりと音もなく忍び寄っていた。普段より自分が書いている書類に虚偽があることを感じていた赤字右衛門、実際よりもかさ高に石高が書かれている、これだけ見ればとても貧乏藩とは思えないだろう。借金もかなりあったが、それは巧みに隠されていた。書きつけだけを見ればかなり裕福な藩に見える。上役に言われるままに書いていた赤字右衛門だったが、自分で書いた文字を塗りつぶし、真実を書きたい衝動に駆られること、日課のごとしであった。そしてついにその日が来た。ひとしきり仕事に一段落がついた年末、赤字右衛門は自分の書いた書類を上役に提出し、年末の休みに入るために城より下がるべく帰り支度をしていた。そこに上役が赤字右衛門の席まで一年の労をねぎらうためにやってきた。赤字右衛門は自席で恐縮する。そこを上役はバッサリと切ったのだ。虚偽の申告をした証拠を隠滅するための口封じである。赤字右衛門は声もなく絶命。飛び散った鮮血がそこら中を赤く染めた。赤字右衛門が大切に使っていた硯にも。赤字右衛門の死は極秘に処理され、誰にも問題にされることはなかった。しかしながら、彼が大事に使っていた硯はそれ以来どんなに墨を吸っても朱墨にしかならず、赤字右衛門の呪いがかかっているとして難度の奥に収められたということである。レッドダウン。赤字右衛門はさぞかし自分の書いた書類の修正をしたかっただろうに、朱墨はその現れだよ。